吉哦哇哦嗯。
私たちが子どもの頃は3秒ルールとか言って、落としたお菓子を拾って食べるなんて当たり前だった気がします。それが良かったかどうかは別にして、昔は人にも物にももっと寛容で、今よりもっと心が豊かだったと思います。ラジオネームみっちゃん。こんにちは、プレゼンターの山本清文です。ハローニュー新居浜 FM がお送りする新型子供番組和音。かつて私も子供だった、そんなモチーフをキーワードに、心の音を心の声と重ねながら子供と触れ合う、感じ合う30分。3秒ルールって今もまだありますよねえ、ないんですかね。地方によって違うのかな、これはね。今拾わない。拾ったら食べたらダメですよ。拾ったらダメですよ。ね、3秒、これ誰が考えたんですかね、3秒ルール。落としたお菓子3秒以内なら食べていいっていう。これダメですからね。これはね。お兄ちゃんとか、近所のお兄、あ、今3秒ルールみたいな。セーフみたいな。いや、アウトアウトみたいな。そういうのをなんか言い合ってるっていう意味では、確かに昔の方が寛容っていうのは間違いないかなと。まあ、うちの子もそうなんですけど、だから外に出るときに靴を履いてないといけない。でもちょっとだけサンダルまでの距離が遠かったときに、ちょっとだけちょんちょんって行くときがあるじゃないですか。そのなんて、どこまでが足を払わなくても行ってもいいかみたいな。ダメなんですよ。ちゃんと足洗わないかんし。なんやったら靴下も払わないといけないけど、誰がそのルールを決めたんやろ。ね、完全にもう家が汚れていくんですけどね、それでね。壁に描くの ダメでしょ。え、どういうことですか。壁に絵を描くんですか。え、言いました僕。そんなの忘れましたもん。特に賃貸はダメです。敷金、礼金に響きます。はい、わかりました。何の話をしてるんでしょうか。番組ではあなたからのメッセージ、ボイスメールを募集しています。届けてほしい心の声はその1、幸せだったあの日の思い出。あなたの子供の頃一番幸せだった日、気持ちをお寄せください。その2、子供の声もお待ちしています。泣き声、会話、笑い声。その3、ああ青春、私の甘酸っぱい思い出、番組でうまく和音にしてお届けします。番組への投稿は和音アットマークハロー 78.jp まで。この番組はハローニュー新居浜 FM をキーステーションに、今治 FM ラジオバリバリ、宇和島 FM ガイアでも放送しています。
わおん、
お腹のブー、
いくよ、いつものやつ
よ。
みんなに見られとるからね。
めっちゃ笑うやん、いつも笑うやん、ね。
みんな緊張、ね、緊張するもんね。
ごめん
ね。ね、いきなりね、ズボン脱がされたらびっくりする
よ。年末の30日におじいちゃんがもち米を蒸してくれて、臼でお餅つきをしてた。石臼で回しながら、おじいちゃんが回しながらしてくれるっていうのが楽しかったですね。子供の時、年に1回なんで。で、その場でついた餅を食べるのが、なんかよもぎを混ぜたり、中にあんこを入れたり、すごい楽しみでした。
りんご100年
分。やっぱ子供の頃、毎年クリスマスイブに親戚同士で集まって、いとこたちとケーキやごちそうとかプレゼント交換をして、めっちゃ楽しかったです。 今思えばすごいいい思い出だなと思いました。おままごとをするときに、あの母がお庭にこうシートを出してくれて、で実際にあの本当の大きいままの大根とか人参とかを切らせてくれるんですね。それを近所の人に見てもらうというか、お店屋さんのようにして、でそれを夜にお母さんが使うという、それをすごくよく覚えてます。
今治市長菅良二さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしく
お願いします。
はい、お願いします。
先ほどあの今治市 の子育て支援の方から、はい、あのマヤマックスさんがあのデザインされたパンダの表紙の本を、いろんなね今治市の子育て情報が載ってるのを見せていただいたんですけど、
はい、本当にね彼女は、まあ、今治市のご出身と言って、ね、京都で大活躍ですけど、
うん、今治市長室にもマヤマックスさんの作品が、はい、いいでしょ、飾られてますね、
はい、非常に赤が鮮明な、
そう
活かしてますね、
はい、赤い、ベースのところに真ん中に青の雫のようなね、
そうです、
形の中に女性が描かれております。マヤマックスさんの作品があるという、
家長が女性という言葉って非常に、
うん、
あの優しさというか、
うんうん、
あの非常に子供たちに行き届いた配慮もしてくれてます、
うん、あ、そうですか。
あの児童館でも、うん、またいろんなあのイベント、今年は残念ながらっていうのもありましたけど、
ね、はいはい、
非常に人気がいいんですよ。
あ、そうですか。
子供フェスタなんていうのはもうだんだん増えるばっかしで、
うん、
こういったのを含めて、うん、やっぱり子育て環境を良くする、
うん、
これがもう一番私ども与えられた使命ですから、
う
ん、
そうですね、
だから2人目3人目大歓迎で特にあの市役所のママさん、
うん、
あの遠慮せずに子供はしっかりと増やしてほしいし、
うん、
そして活発な、うん、行動ができる、
うん、
そういう子供を支援しよう
ね。なるほど、育休とか、そのあたりの支援も
やってます。
ああ、そうですか。
俺はもう今はウェルカムで、いやお休みください子育てにまずは専念して、
うん、
そしてまた復帰して、
うん、
それを皆さんも気持ちよく迎えるという形ができました、ね、
それは一番なことですね。
そうですよ。前はね、一人産んでまた、また休みかいっていうような雰囲気が、うん、それはあの 7,8 年前はあったかもしれません、うんうん、今はもうウェルカムですよ。みんなで応援しよう
と。そうですよね。
大事な日本の宝ですから。
そうですね。イクボスですね。
この前 ね飛行機、まあもう2年ほど前です、
はい、
あのママ、まあ、泣いてました、
うん、
1歳ちょっとぐらいの子が、うん、お母さん必死でこうなだめて、
そう、ね、
泣き止まそうとするけれどもなかなか収まらない、
うん、
で私、皆さんこの鳴き声を我々に元気を与える、
うん、
そういう思いで今のひととき一緒に過ごしましょうと。そしたらお母さんがもう本当にまずあれ、やっぱ子供緊張が伝わるのね、
うん、
それでお母さん一生懸命なだめようとして余計な泣く、
うん、
ところがその一声でお母さんが心がちょっと落ち着いた、うん、子供泣き止みましたよ。
なるほど。
もう周りに気遣って申し訳ありませんで、一生懸命子供をこう抱いとる
のに力が入る。気を使いますよね、うん、これはお母さんとしてはね、嬉しかったんじゃないかなと思いますし、
そうです、
それが赤ちゃんにも伝わるっていう
のは、まあ、ホッとする、お母さんのホッとの気持ちが、
そうかそうか、
きっと子供にも伝わって泣き止みましたよ。本当に
もちろんそれ飛行機だけのお話じゃなくて、それは町全体とか、
うんうんうん、
ね、地域全体がそういう雰囲気になっていくってことが、やっぱり子育てに優しい町になると思いますね。
絶対そうでない。子供は本当に、私もあのマンション住まいで、
うん、
今若い夫婦がいっぱいおりますよ、
はい、
必ず声かけます。
あ、そうですか。
エレベーター一緒になるでしょ、
うん、
なさいって言うから寝ちょくんじゃねえって言ったりね、
うん、でもそれはちゃんと今治市長の菅さんだということを分かってるんですかね、その家族。
子供ももちろん分かってないけど
ね、近所のニコニコした おじさんが話しかけてくれるん
だから笑顔でね、
うん、
そういったらお母さんは分かっとるんかな、
うん、
あの話しとるかもしれないけ
ど、うんうん、
笑顔が大事ね。
あるのとないのでは本当にまたね、
そう
ね、ご近所さんの顔が見える関係っていうのがなかなか今、うん、
子供好きですから。
いや、もうそれお好きなんだなっていうのはもう伝わってきました、はい、もう本当に。ちなみに菅市長は
子供の頃はどんなお子さんでしたか？
この間本にも書いたんだけど、はい、私は18年生まれで弟が22年24年と生まれました、
はい、
店も本当にあお店して
あ何屋さん
だってね、もうその自分は醤油を作ったり、うん、肥料を売ったり、
あそうですか、
あの忙しかった、うん、戦後ね、あの、一生懸命我々も、仕事も手伝いながら、ところが母親22年生まれ24年生まれ、
うん、
手いっぱいでしょ。
そうですよね、
私構うこともできんし、それでおじさんが私はなぜかものすごい気に入って、あの父親の 兄さん、
は
あ
は
あ、あの松山に預かってもええかって言って、
うん、
まあ、家が大変なの見よって、
は
あ、で私連れて松山に道後の近く、
ええ、
居心地がいいんでね、
はい、
親が恋しいとかなんとかじゃなくて、おじさん夫婦がものすごい大事にしてくれて、男の子いなかった。
おいくつぐらいの頃なんですそれが？
だから5歳半、6歳かね、
小
学校上がる前、うん、それで半年ほどそういう生活して
半年ほどですか。
そしてまあいよいよ小学校入学、
そうか、
でもおじさん夫婦はもう面倒見るつもりで、
うん、
道後小学校 の入学の手続きを
そうなんですか、
するのにやっぱり何やらいろいろ、
うんうん、
私の母親にね、
うん、
手続きするからと言って書類を送ってもら
う、はい、
それでふとあっと思ったみたい、母親が、
うん、
これこのまま行ったら あの子は手元離れる、
あ今養子じゃないですけど、
うんうん、で来ましたよ母親が、で私が育てますから、
うん、
言うて、
うん、
で おじさん夫婦ええー、と思ったけど、まあそれは母親が言うんだから、いやわしがっちゅうわけにいかんでしょ
う、うん、
私はまたふるさとへ大三島へ帰る、大方大方だけ松山君になれて、
それが5歳の頃の、よくそんだけ鮮明に覚えてらっしゃいますね。
あれはあのね、私の役割は朝牛乳と新聞を取りに行ったら、はあ、おじさんがものすごく喜んでくれて、
はあ、
それ楽しみで朝早起きして、はあ、その生活いいなと思って、
うん、
しょうがないんかぐらいで降りたい、ここに降りたいというほどの暴れ方はせんかったと思うけど、ここに出ないかんのかなと、うん、それがまず第一号で、それからまあ帰ってからやっぱり当時は横の面、同級生でなくて縦ですよ、縦社会、
うん、
でまあ私ももちろん先輩がいてそこで遊んでもらったりで、今度はいつの間にか自分が4年生5年生、
うんうん、
だったら部下が
部下弟そうかそうか、
土地がの弟をはじめそういう、
うん、
あの
できてきて、ね、うん、
で彼らを連れて近くに山がある、
お
でそこで巣を作るというかね、
基地みたいな
基地を作
る、うんうん、
チャンバラごっこもちろんするし、
そうですか、
で帰りには必ずね、
うん、
そんな遊んでもあの当時はプロパンガスないから、
うん、
木を、
うん、
あの松の枝ね、それをこう背中に背負わして、
はあ、
で持って帰らすと、どの母親もみんなあの私とあの子供たち遊びに行く の反対するも誰もない、
そうか、ちゃんとそうやって材料を持って帰ってきてくれること知ってるから、
知ってるから、だからね、そういうことで本当に楽しい少年時代、
はあ、うん、それは遊びとだから生活必需品みたいなことがセットだったんですね、
う
ん、
そうね、うん、だから いろいろ野外訓練もやりましたよ、まあでも不思議に怪我 せずに、
うん、
例えばその何カズラっていうかね、
はいはいはい、カズラ橋のカズラですか、
あれを垂れ下がっとる、
うん、
ああでビューッと行って
ターザンのような
時には戻れんことがあって、もう一回向こう行ってドスンと落ちるんだけど、結構ねあの枝大丈夫だった、ね、怪我はなかったね、
大三島はまたね、川も海も山もあって、
あって遊ぶにはことか
そうですよね、
楽しい少年時代、
そうですか、もう顔がだんだんとあの少年の顔に踊ってますよ
楽しかった、
そうですか、
あのやっぱり横田家の同級生だけでなくて、やっぱり先輩と一緒に遊ぶと、
うん、
あのまた知恵がついて、また後輩の指導、
うん、
そういった意味では上下の年の関係っていうものは、うん、あの取っ払ってやってほしいね、それが今の子供たちに 期待したいところ。
そうかそうか、うん、あのお兄ちゃんみたいにやれるようになりたいとかね、うん、そういうのも大事ですよね、うん、
やっぱりある意味憧れというか、うんうん、ああなりたいなということもあってね、うんうん、そうか。だから子供の時あの私が6年だったんですけど、はい、私の弟がちょっと体は私と違うと大きかった、
うん、
それで子供同級生が一生懸命こうやって何や遊びよるとこへ一級上のあれが来てね、うん、あの上級生が、うん、体の小さい子がおってその子を突き飛ばしたんよね。
あら。
でもちろん転げる、
うん、
そしたら私弟がその強そうな上級生に向かっていったんよね。
あ、
何するんだ
よ。
そしたらまあ88になって、
そうなりますよね。
そしたらご中心に来てね、うん、私6年だったんやけど、
うん、
あのジョニーちゃんちゅうんだけど、うん、ジョニーちゃん大変大変大ちゃんがいて、
うん、
何言ったら向こうの運動場で何かあれかちゅうてパーッと言って、私が弟の方を向いたらもう今まで張り詰めて喧嘩しおるから、
うん、
一気に泣くと思う、
うん、
見えんの方へ向いて相手をにらみつけた。
おう、
ほいたら逆にその3年生あの上級生が、うん、うわーん言
う
て、
おう、
それで弟びっくりして振り向いたら兄貴がっていう風な、やっぱり
めちゃめちゃかっこいいお兄さんじゃないですか。
あれはやっぱりね、
うん、
作戦良かった。
すごいな。これ遠山の金さんの話じゃない
ですか。いやいやいや、
これなんかそんなそんな話のような感じしますけど、
やっぱ子供たちはの世界はね、本当に単純だけれど、
うん、
奥も深いよ。
そうですよね。遊びながらいろんなことを学んでいくというかね、
まあ、そういう意味でね、うん、本当にあのまあ楽しい。
いやー、これはちょっと話が尽きないですね、これね。
さて、今週もメールいただきましてありがとうございます。ラジオネーム、死滅の入れ歯さん。これは、鬼滅の刃がちょっと入ってるかな？死滅の入れ歯さん。ありがとうございます。私の甘酸っぱい思い出、それは高校生の時。ずっと好きだった一個上の先輩がいます。同じブラスバンドの先輩で、いつもキラキラしていて、先輩に会えるのが楽しみで毎日学校に通っていたように思います。たくさん教えてもらったし、思い出もいっぱいあるけど、ついに気持ちを打ち明けることなく卒業されました。あの時言っておけば私の人生どうだったかなと、いびきをかく主人の横で思うことがありますが、今はこれはこれで元気な子供もいて幸せなんだろうなと、先輩もどこかで幸せでいてくれるといいなと思っていますと。あ、そうです。これは、ブラスバンドのとこの先輩でかっこよかったら、これはモテたでしょうね、この方はね、きっとね。なぜ告白されなかったんでしょうか。勇気がなかったのかな。あー、ゆえんか。それまでの、だから、一個上の先輩っていうのがあれか、同級生とかで同じ部活だったらまあ話したりとか、やっぱあれか、友達関係が崩れたりとかするから、なんかな、もしも、みたいな。言えんかな？言えんか。育児なしとかじゃない。いや、それはだから、考えた結果、言わないということを決断されたんでしょう。死滅の入れ歯さんは。そうです。ご主人がだってね、これ、今、いびきをかくと言いながらも、キラキラかっこよかったご主人が、いびきをかく前の時のご主人がいらっしゃって、ああ、この人いいなと思って、ご一緒になって、お子さんもいらっしゃるわけですから。これはだから今、こう思うとあれか、だから告白しようが狭いが結局いい思い出なんですよね。結果でも付き合ってて、ブラスバンドの先輩が横でいびき書いてたら、ああ、こいつこんなんじゃなかったのにって思ってたでしょ、どうせ。絶対今ブラスバンドの先輩は、腹出しながらいびき書いてますよ、今多分。大井さんですよ、もう、完全に。なんか、楽器鳴らさずに、いびき鳴らしてますから。鼻鳴らしてますから、絶対に。ほら、だから、あれか。いつまでもだから、あれやね、そういう自分が憧れてた先輩だったかもしれないと思って、お腹を引き締めていこうということですよ。おじさんたちは、いびき嗅いだらダメですよ、もう。 おならしたらダメです、これは。気をつけよう。気をつけようじゃないよ。でも、いつも甘酸っぱいというか、これはでも、いい思い出ですよね。うん。そうか、言わなくてよかったんかな。僕みたいに。僕なんか、あれですよ、中学校の卒業式終わってみんなテンション上がってて、男5人ぐらいで集まって、よし、もうなんかわからんけど、全員告白しようみたいな。全員告白しようみたいな。よし、みたいな。で、みんなおる好きな人、まあまあ、まあ、おるよ、みたいな。よっしゃい。で、順番に電話しよう、みたいな。5人電話して。で、僕も、あ、これ、結構いけるかもしれんな。仲いいかった人やったから。あ、結構いけるかもな、と思って。で、僕以外全員成功するっていう。僕だけダメっていう。なんか、うん、みたいな。みんなよかったね、みたいな。みんなもなんか、喜びきれん、みたいな。気を使って、めちゃめちゃ喜んどるけど、なんか、集団であれ告白するのとかあんま良くないですよ。空気がね、悪くなるから。ああいうのやめた方がいい。うん。言い方じゃない、言い方が悪かったとかじゃなくて、僕が良くなかっただけ、ただ。僕だけがね。うん。全然嫌いとかじゃないんやけど、別に好きな人がいるんです。あ、そうよね、みたいな。うん。あ、またまた、じゃあまた、みたいな。で、また、僕の場合は、合わんのかなと思いきや、北条からみんな松山に行く JR で毎朝顔を合わせるっていう、あいつ振られたよな、みたいなのがもうずっと。ね、そうそう。そういうのもあるから。うん。あるある。懐かしい。うん。いいと思う。さあ、そんな甘酸っぱい思い出も皆さんメールいただきたいと思います。え、投げやり？投げやりになるでしょ？なんか別に思い出したくもなかったけど、思い出して流れで話すことになったこの、うん、ね、メール送ってください。甘酸っぱいやつも送ってください。あなたの心の声のつぶやきで構成されております。ぜひあなたの一言をお待ちしております。メッセージの投稿は和音アットマークハロー 78.jp waon アットマーク hell を数字で 78.jp まで。ホームページもぜひチェックしていただきたいと思います。過去の放送もですね、ポッドキャストからお聞きいただけます。アドレスは、radio.jp radiowaon.jp ぜひ検索していただきたいと思います。番組ツイッターはハッシュタグでココロネラジオ、全部カタカナで、音、ねだけ漢字です。番組ツイッターはハッシュタグココロネラジオ、カタカナで心、漢字でね、でつぶやいてください。この番組はあなたの心の声のつぶやきで構成されております。メッセージは24時間いつでも受付中。本日声の出演はお腹のブー白石キリンくん、大人なんちゃん、ゆうこさん、河野さん。ゲストインタビュー、今治市長菅良二さん。進行プレゼンターは山本清文、ディレクター乗松和彦。ココロネラジオ和音、毎週この時間ラジオの前で。